もちろんイエス様を福音の悔い改めでイエス様を信じる、福音を信じるということが前提であります。そしてその印であるバプテスマを受けなさい。そうするならば約束の聖霊があなた方に与えられます。これがペテロのあの時のメッセージでしたね。同じことなんです。悔い改めなさい。これが闇から光の世界の中に伝わる条件なんです。皆さん、悔い改めというのが私たちの日々の技なの。悔い改めというのが私たちの週ごとの技なの。知らない間に闇の世界が入ってきて、光の中でそれを処理していただいて、御子イエスの血が全ての罪から清めてくださいますから、光に照らされたものは光となっていくんですから、悔い改めて光をいただき、光にさらされ、光となって光の世界にもう一度新たな歩みをそこからスタートしていくというね。皆さん、これが私たちのクリスチャン生涯の技であります、ね、だからこのことがすごく大切になるんだということです。イエス様は神の国というのはあそこにある、ここにあると、そういうことじゃないんだ。あなた方の心の真ん中にこそ神の国が実現している。神の国は実にあなた方のただ中にあるとおっしゃいましたね。ルカ17章の21節です。2人または3人が私の名によって集まっているところに私もその中にいるんだと、またの18章の21節でおっしゃいました。クリスチャンが主の名によって集まるところに、主が、光なる主がそこに共におられ、恵みによって支配なさいます。そこに常に神の国が来ているんだよとおっしゃっています。私たちは今日も祈りました。主の祈りの中で、天の父様、皆御国御心をまず求めます。御国を来たらせたまえ、天国を来たらせてください、神の国を来たらせてくださいと祈ります。私たちの心と生活の中に、主よどうぞあなたの御国の支配を与えてください、光の支配を与えてください。神の国の支配を祈り求めますと同時に、また神の国の完成であるイエス様の再臨を待つのも、御国を来たらせたまえ、そういう祈りを私たちは日ごとに週末にしているんですね。どんなにこれは大切なことでしょうか。悔い改めよ、最後から悔い改めよというのが神の国に入るための条件になります。大切な大切な要件になります。で、悔い改めるというのはお聞きになったことあると思いますが、方向、向きを変えるということですね。向きを変える、闇の支配に背を向けて、闇の技を捨てて向きを変える、主なる神の支配、光の世界、光の方向に向くこと。私たちは向くだけでいいんです。この向くことが、悔い改めるということが大切なんですね。闇から光の方向に回れ、右をするときに、光の方向に向くときに、そこに私たちが光に向いたときに、光の圧倒的な光を、この光の世界にさらされるわけであります。そしてその光であるお方が、私たちの生活の心の闇の世界を駆逐してくださいますね。この光は圧倒的な光です。闇というものを、すべての闇というものを追い出しますね。真っ暗な部屋に入りました。夜帰ってまいりました。真っ暗な部屋に入ります。その世界は暗闇の世界であるということができるかもしれません。この暗闇をどうしたら光の世界に追い出して光の世界にするか、掃除機で暗闇を追い払うことはできませんし、吸い込むこともできません。簡単ですね。電源のスイッチをひねればいいわけでありますね。16節に、ここでは光、この光は暗黒の中に住んでいるため、大いなる光、大いなる光と、ね、そこら辺の提灯にはですね、ランタンや ろうそくの光で、照明の光でもない、懐中電灯でもないですね。大いなる光です。これ圧倒的な光。死の地、死の影に住んでいる人に光が昇った。そうなんです。これ太陽なんですよ。太陽なんですよ。太陽の昇る前、本当に暗黒の世界が深まりますけども、太陽が昇った瞬間に、ね、それは圧倒的な光の世界がそこに展開してまいりますね。この太陽の光をこの打ち破る闇なんてどこにもありませんよ。どんな闇も、どんな力も勢力も、太陽が昇ったらね、もう終わりです。闇という闇が全てのその世界が駆逐されていく。圧倒的な光なんですね。その光が私のうちに昇るとき、私の心の中に昇るとき、私の生活の中にこの光が昇るとき、私の一切の闇を追い払ってください。そしてこう光の世界に変えてください。それをとどめるものは何もない。もはや何もないです。憎しみや妬みや傲慢や情欲、闇の世界や怒りや妬み、一切のものが駆逐されていくんですね。悔い改めということがどんなに大切なことでしょうか。カトリック教会に来ますとですね、その前戸にも西前戸もありますが、東前戸にも沖島にありますけどもね、何回かカトリック教会のいいところはいつでもね、ドアが開いてるんですよ。誰でも入れるんです。あそこはいいなと思いますね。そこに人が住んでませんから、カトリックの信徒の方がいつでも朝開けに来ますよね。閉じに来るんですね。祈りの場所なんですね。そして国会室があるものですかね。映画なんかよく見ますけどもですね、電話ボックスみたいなところに2つ並んでて、小さな窓があって、垂れ幕がこうやっててですね。で、あそこに問題を持った方が入って、向こうに神父さんか祭司さんが入ってくれる。で、そこで国会することは一切、誰に対しても、司法に対しても、誰に対してもですね、秘密にされるんですよ。そして自分の思い、特に罪をですね、告白する。神様に告白すると同時に、神様の代理者である神父の前にも、それを告白する。これは、ある意味ですごく大切な機能であろうかと思いますね。重荷や、また、一週間の様々な罪深い心を引きずったまま、傷ついたままですね、私たち一週間始めてはならないわけでありまして、教会に行きまして、そしてその国会室に入りまして、その罪を、ここから言い合わせて、神様その前に言い合わせてですね、告白して、そしてその心を本当に楽にした、清めていただくとね、それより見るとすごく大切なことでありますね。プロテスタントの教会どうでしょうか。私の教会、皆さん、国会室どこにあると思います。 こっちの部屋ですか。こっちから。それはありませんね。もしそういう部屋が欲しいと思ったら、この講壇のこの影に隠れてなさるといいかもしれない。誰もいないとき。プロテスタント国会室ありません。じゃあどこでプロテスタントはこの告白をするんですか、クレタがするんですか、一週間のクレタがするんですか。それはね、祈りなんです。祈りなんです。もう司会者は悩ましておりますけども、司会者の祈りはすごく大切ですよ。会衆を代表して祈る口頭です。公の祈りです。そして御言葉に基づいて、御言葉が孤独が神様の招きですから、あの御言葉に基づいて祈ってくださいね。そして感謝と賛美を皆さんを代表して捧げてください。皆さんのアーメンということができる。もう一つ今日のテーマのようなそこに一週間の悔い改めの祈りをすべきだということです。自分の悔い改めとともに会衆を代表して神様の名前に一週間の歩みを思い起こし、神様どうぞ私の失敗、 わがまま、さまざまな心のよこしまきがある。どうぞ言葉で、そして態度で人を傷つけてしまったこと、神様の光の中で。